はい、じゃあさきさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうね、さきさんとはいつもタメ語で話してるから、ちょっとよろしくお願いしますっていう風に言った直後、違和感あったんだけれども
確かに
まあそう、今日はね、久々にちょっと通話だけれども顔を見てね話せる機会だし、あと、ね、さきさんもそうそう活動がすごい幅広くしてるし、もともと自己紹介でも話してもらうときに出てくると思うんだけど、そうバイヤーされてて、で今はフリーランスとかそのリモートワークの働き方に関してそうサロン開かれてたりするし、そうで活動も読書とかもすごいされてて、いつもねさきさんのポッドキャストすごい聞かせてもらってるから、これは私の尊敬する人の中に入るから、ぜひインタビューしたいって思ってて、もうだから今日本当に言って嬉しい
私も嬉しい、久しぶりに喋れるし、よろしくお願いします、
ね、はい、じゃあ早速リスナー の, 方たちに気になってると思うので、じゃあ自己紹介をお願いします。
はい、皆さんはじめまして、フランス在住のフリーランスのさきと言います。今何をやってるかというと、フリーランスで、起業家ライターみたいな肩書きで一応書かないといけないときは書いてるんですけど、やってることはいろいろありまして、で一つはそのライターの活動として書くことだったりとか、書くことによって思いを伝えるのが結構好きなんで、自分のブログだったりノートとかだったりを書いたりもしているし、あとは日本の女性誌と、今だったら講談社のフラウで、月1回これ連載コラムをやってて、 SDGs という、パリ発の SDGs、環境だったりとか、ジェンダーだったりとか働き方だったりとかについて記事を書いてます。あとはですね、フリーランスになりたい人、自分でビジネスやりたい人に対してサロンを開いてまして、そこで起業したい人にどうやって起業したらいいのかっていうのを、結構1からというか0ぐらいから0から、お伝えするっていうのをやってます。いろんなことをやってるんですけど、私の何て言うんだろう、柱としては、女性の選択肢を増やしたいっていう、そういう気持ちがあって、ライターとしてそれを伝えたりとか、サロンを通してそれを伝えたりとか、そんな感じのことをやってます。ちなみにフランスに来て今5年目、4年が終わって5年目っていう感じです。お願いいたします。
は
い、
ありがとう。すごい、もう活動幅広いっていう言葉だけでくくれないぐらいたくさんのことをしてるからそう、全部気になってすごい聞きたいんだけれども、そのフリーランスほぼ、例えばフリーランスリモートワークほぼゼロバックグラウンドからそのすることをサポートしてるサロンっていうのがすごいなって思って、でいつもそのさきさんのそうそうポッドキャストとかでもその話とか出てるから、参加者人数とか聞いてもすごい多いし、なんだろうなっていう風に、
ありがとう、
で
人気です。
あ、そうなんだ、すごいよねいや、私もね気になってるんだけど、フリーランスもなってて、そのフルリモートしてるじゃない、だから入ってくるのかなとかっていうのもちょっと気になってたし、この場を借りてめっちゃ質問してしまうんだけど
ありがとう、そうやったんや、今は普通に
質問してしまうんだけれどもそうだから、コミット型 の, そのサロンなのかなっていうのと、そうじゃないのかな、例えば自動的に聞くタイプもあるのかなっていうのが気になってたから、ちょっと後でそのことに関しても聞きたいなっていうふうに思ってます。
はい、
そうね、パリ在住も5年目なんだね。
そう5年目になって、だからアリサちゃんとそんなに変わらんというか、結構同じぐらいの海外移住年数なのかな。
いや、それは2016、 ごめんね、あの私多分さきさんの方がもっと長く住んでるって勝手に思い込んでたから、
う
ん、
あ
の
それ、あ
そうそうそう、あれ、あそっか、同じぐらいだったんだっていうふうに思った。
私はね2016年の8月からやから、
あ、じゃあもう ほんとほぼ1年違いだね。私
1年違いか。
うん、そう、2017年の6月、うんうんうん、夏だからほぼ1年違い。
ほぼ。うんうん、そっかそっかそっか。うん、そうそうそう。今5年目かな。ね、うん、
うんうん、ああそうだったんだ。でも大先輩っていう風に思ってたから。そうそうそう。
1年だけで先輩ぶってる。
いやいやいや。いやでも本当大先輩だし、あのわさびさんをねこうあの通して、まあ、私ポッドキャストでよく話してるんだけれども、
うん、あ、うん、
そうそうそう、まあ、わさびさんの、まあ、活動を通してね、こう2年前の12月に、まあ、そうさきさんとは知り合って、うん、まあ、そこで提供してたあの IT プログラムの2週間のベルリンであったコースで、まあ、出会って、そうそうそう、でもその前から実はあの知ってて、ブログとかもそうそうそう見させてもらってたし、うん、そうなんかお話できる機会ないかなっていうふうに思ってたら、ベルリンそうそうそう
来てやってきたみたいな、パリからやってきたみたいな。
そうだからやったみたいな。
いや楽しかった、うん、私もいっぱい、ね、いろいろね結構3日間がみっちり一緒にいたから、うん、いろいろ喋れて楽しかった、
うん、ね楽しかった、そう、まあそんな感じでね、あの私とさきさんはあの知り合って、でまあ今に至るっていう感じなんだけれども、そうで、まずそのフランスパリにちょっと移住したきっかけっていうのを聞いてみたいなっていうふうに思うんだけれども、うん、きっかけって何だった、
うん、あ、ねまずはその前にカナダに行ってたことをからになるんやけど、まずカナダに英語の留学に行って、うん、でそれは、日本で会社員をやってて辞めて、日本でフリーランスになって在宅で仕事をしてたところを、これ海外でもできると思って、うん、であの結構小さい頃から海外は行ってみたかったから、ちょっと英語の勉強じゃあカナダかなみたいな感じでカナダに行ったことから、まあちょっと私の海外生活は始まってるんですけど、でそこでカナダのバンクーバーに行って、で英語の勉強してて、うん、でもその時ライターにあの一応未経験だけど初めてなってたから、こう記事を書こうと思った時に、カナダすごいいい国だし、うん、自然もいっぱいですごい良かったんですけど、でもなんかこう私が書きたい、こうなんて言うんだろうな、文化のことだったりとか、うん、ファッションのことだったりっていうのがあんまりそこで私の、まあ、実力不足もあって見つけられなくって、でその時にこう旅行で1回フランスに行ったんですよ。でそしたら、あ、結構パリに行って、でパリのこの、まあ、街並みで人々がなんか結構3時4時からアペロしてる、あの飲んだりしてるとことか、カフェに集まってみんなでこう議論というか喋ったりしてるとことか、あと文化的にもなんか建物だったりファッションだったりとか、あと、移民の人も多いからすごいいろんな文化が入り混じってる感じがして、めちゃくちゃいろんなこと書けそうって思って、カナダのワーホリを3ヶ月で切り上げてきたっていうのが、まあ、きっかけというか、はい、うん、って感じです。
あ、カナダのワーホリ3ヶ月で切り上げちゃったんだ。それすごいね。
そう。もったいなみたいな。
あ、そうなんだ。カナダに行ってたのはそのブログとか見てたから知ってたんだけど、うんうん、3ヶ月で切り上げていったっていう部分は知らなかったから、うん、それはすごいね。やっぱりすごい魅力的だったんだなっていうふうに今思った、うん、
そうやね、なんかすごい惹かれて、うん、でその時私今よりもっとなんか落ち着いてなかったっていうか、なんか頭おかしかったから、
いやいや、
フランスいいなって思って結構すぐ来れちゃったというか、うん、またカナダも行きたいと思ったら行けるしって感じで、うん、ちょっと3ヶ月でちょっと切り上げて、うん、フランスのワーホリにしたって感じ。
あ、そうなんだね、
うん、
これちょっとちなみに話脱線するんだけど、うん、あの、うんうん、どこか一つの国のワーホリ取得するとするじゃない、うん、でもう一つ同時に、うんうんうん、例えばその有効期限が切れる前なんだけれども、うん、別の国のワーホリって取得することできるの、うんうん、
できた。
あ、そうなんだ、できるんだね。
あ、そうそう、 私は無理かと思って、でもあのなんていうんだ、結構大胆にやるけどすごい慎重派というかビビりだからめっちゃ調べて、そしたら、うんうん、あのできるっていうことで、であの大使館にもまあ確認して、で、まあ、もちろん同じ名前で同じ情報で取ったけど、うん、全然取れた、いけるみたいです。
そうなんだね、これちょっと穴場な情報かもしれない、私全然知らなかったから、
うん、もしかしたらちょっと記憶がなんかあの めちゃくちゃはっきりしてないから、カナダとフランスの組み合わせはいけたけど、もしかしたら別の国というか、ある国の決まりによってはいけないところってあるかもしれない
けど、確かに、うん、国によってワーホリできる期間とかっていうのも違うしね、例えばイギリスとかだったら2年だったと思うんだけど、
うんうん、
ドイツだったら、
ね、
そう1年だし、年齢も違うよね、
うんうんうん、あ、そうそうそうやんね、だからいろいろ国によって条件とか規定違うから、もしかしたら無理な組み合わせもあるかもしれないけど、うん、いけました、穴場情報、
ね、穴場情報だね、あの名に聞いてる人だけの穴場情報
穴場情報
はい、そうで、まあ、さきさんのねちょっとあの自己紹介でもあったんだけれども、まあ、バイヤーをされてたっていうこと で、その、まあ、バイヤー、うんのその経験で学んだことってたくさんあると思うんだけど、そのことについてちょっと、うん、あの教えてもらってもいいですか。
あ、わかりました、まあ、あの私、フランスに来て、で最初ちょっとライターだけでやろうと思ったんですけど、でもフランスって結構物価が高いから、うん、あのなかなかライターではできないだけではちょっと生計が立てれないなってことで、その時にあのバイマというサイトで、バイヤーをするっていうことを知って、まあ、ちょっと始めてみたんですけど、うん、まあ、の想像以上に楽しくって、結構、うん、ちょっとだけやるつもりが 2,3 年ぐらい、うん、続けてたっていう感じで、うんうん、マリサちゃんと会った時もバイヤーをやってた時だったから、うん、なんかバイヤーの人っていう感じだったと思うんですけど、まあ、の学んだことはめちゃくちゃいっぱいあって、まずはそのビジネスとは何ぞやみたいなものの基礎が全て学べたっていう感じで、なんかバイヤーって言ったそのファッションの知識だったりとかそういうことっていうあのイメージがもしかしたらあるかもしれないんですけど、ファッションはもちろんだし、一番最初にまあ言うとしたらそのビジネスマーケティングだったりとか、あと商品を売るためにそのものをどうやったらあの売れるようによく見せれるかっていうライティングの方法だったりとか、あとお客さんとの対応の仕方、顔が見えないところでのメッセージのやり取りとかで買うか買わないか決めてもらうので、どういうこうあの書き方をしたら、対応の仕方をしたらお客さんが買ってくれるのかとか離れるのかとか、買うつもりだったけど買わなくなったり、買わないつもりだったけど買うつもりになったりとか、そういうこうなんでしょうね、うん、まあサービスだったりライティングだったりのテクニックっていうのも学べたし、うん、あとはなんかどういう商品をどのタイミングで売ったらいいのかっていうマーケティングのことも学べたし、結構こうバイヤーに限らず他の業種に転向してもあの使えるビジネスの基礎が学べたっていうのがまず一番最初に学んだことっていう感じ、うん、あとはあのファッションの知識ももちろん入って、売るためにはやっぱりそのものの良さだったりとか、特にあのハイブランドを扱ってたので各ブランドの歴史だったりとか、デザイナーさんがどんな、まあ、気持ちで作ってるとか、どういうものがよく扱われてるとか、まあ、そういうファッションの知識ももちろん入ったので、うん、まあ、主にはそんなその2つですかね、ビジネスの基礎とファッションの知識って感じです。
あ、すごい、ビジネスの基礎とファッションの知識ってこれ面白い組み合わせだなっていうふうにも思ったし、あとビジネスのその基本っていうのがすごい、うん、もうバイヤーっていう仕事にギュッと詰まってるんだなっていうふうに思って、うん、で、あのさきさんとね、その初めて会った時にベルリンで、まあ、あの、うん、さきさんプレゼンしてくれたんだけれども、その時に、うんうん、あの私もあの見ることができて、あの文章でこう例えばライターでこう伝える物事を伝えたりだとか、その詳細がこう目の前にまるで浮かぶように伝えるため の、その技術だとかっていうのをすごい工夫されてるなっていうのが印象に残ってて、うん、で確かに会ったこともない、うん、そのまあ、これから今後もおそらく会うことがない、要するに顔を合わせるそう機会がない人に対して物を売るってすごいハードル高いことっていうのは私も そう経験してるから実際自分自身が、うん、そうあのプログラミングの講師としてあの自分のそのサービスを売り込むところで、うんうん、そこはやっぱり工夫してるから分かるところなんだけれども、うんうん、いやそこの工夫っていうのがそうさきさん本当半端ないなっていうふうに思ってて、
うんうん、
実際もう、うん、すごいって思ったし、うん、実際その書いた文章を見せてくれたじゃないプレゼンで、あれも読んだ時に、あこれ私絶対即ポチってるわっていうふうに思って
やったポチってポチって
そうそうそうって思ってて、確かにあの画像が一緒だとしても書いてある説明文章ですごい印象って変わるなっていうふうに思った、
うん
うん、だからビジネスも、ね、そうそうそう特にそのもう対面する予定がないとかもうしないだろうっていう人に対して、うんあのまあ、自分のことをそこまで知らない人にこう物を売るっていうところの工夫に関してすごいなんかこうなんて言うんだろうガツガツしてないんだけれどもすごいさりげなくこうナチュラルにこれすごくこういう理由であの使ってみてこういう価値があるからいいですよっていう風に進めるところがすごい素敵だなって思ったし、うん、そこで、うん、学べるそうビジネス の, その基礎とかっていうのが多分今のさきさんの活動にもすごく生きてると思うからあのますます、うんうん、私はちょっとやったことがないんだけれどもすごいバイヤーっていう仕事をあの面白いなっていう風に興味が湧いた、うん、
あ本当あ嬉しい、
うん、そうそう
結構も、うん、奥深くってなんかバイヤーってこう私も始めるまでは全然どんなかわからなかったけども特にオンラインのショップで顔を合わせない人に売るって思うとそういうライティングだったりとかいかにこうさりげなく良さをあのアピールするかみたいなのが大事だから、うん、あの本当に今の、サロンとか別のビジネスに移っても生きてるし、うん、あのハイブランドってやっぱ、ね、値段が高いからそういうものを売ろうと思ったらなんか人の心を動かさないといけないからそう思うとあの、まあ、筆が走るみたいなちょっとかっこよく言い過ぎたそう思うと結構なんかちゃんとね書いた方がいいなと思って、うん、やってた。
なるほど、うんうん、あそっかハイブランドだからやっぱり売るものの単価っていうのがそもそも高いから、うんうん、そこの時点でまずハードルも上がるよね、うん、
そうそうそうバッグこのバッグいいですだけではやっぱ売れない金額なんで、
うん、そうだよね
、うん、
1000円とかねあのだったらあの、まあ、買おうかなみたいな感じにはなるかもしれないけど、うん、そういうレベルのものじゃなかったらそうそうそうやっぱりこう一筋縄にはいかないというか、うんなんでこの人がその高価な値段にもかかわらずこう買 う, こう価値があるかっていうそこの説得だよね、
うんうん
うん、残るかすごい考えられてるなっていうふうに思ったから、うんうんうん、私もあのプレゼン聞いてすごい学ぶことが、うん、あの多かった、
あそんなにありがとうそんな覚えてくれてるんや嬉しい、うん、あの
すごい覚えてる内容
本当そうなんや私覚えてない
あ本当
、うん、
あの、なんだっけ自分のそのバイヤーとしての活動の名前とかページとかっていうのは見せないものなんですとかっていうのも初めて聞いたから、うん、そう
あ、
うん、なんだっていうふうに思って新しい情報も多かったしそう
確かに確かにその話したね思い出した、
う
ん
う
ん、
そうそう、うん、であのあとこう質問してる人とかすごいいたじゃないあのプレゼン終わった後に、うんうん、そうで、うん、もうさきさんのこと全然話さなくってその質問してる人とかっていうのがわすごい人気だなっていうふうにも思ったのもすごい覚えてる
あそうなん確かになんかみんな結構質問してくれてバイヤーおもろいかもって思ってくれたんかなと思って、うん
うん、すごい
楽しかった
みんなね、うん、あの質問積極的にプレゼン終わった後に個別にしてたから、
う
ん、多分
あそうねそうね、
うん、あのビジネスのこう、まあ、話だけれどもすごくこう心に響くものとか新しい発見っていうのが多かったんだと思う、う
ん、あそれは嬉しい、うん、めっちゃ嬉しい、うんうん、そっかそっか
ね、でまあ、 あのライターのねその活動っていうのもあのされてるっていうことなんだけれどもまあ、 あの、うん、ライターのこう経験って結構長いと思うんだよね。でまあそのライターしてて、うんうん、その時にこう例えば経験で学んだことっていうのを教えてもらってもいい？
わかりました。まずは私は未経験でライターになったんであの最初仕事を取るっていうことを初めてやったんですよね。未経験で一人でもうゼロから で今まで会社員だって勝手にこう日々仕事が来てたみたいな、何もしてなくてもっていう状態から自分で仕事を取らなければいけない、しかも未経験っていうところになって、まあ、一番学んだことはもう自分で動かないといけないっていうのを、まあ、学んだっていうのは、はい、まあ、ライターっていう業種がそれは関係ないことなんですけど、一番最初にフリーランスでやった業種がそれなんで、ライターとしてあの未経験だけど自分で記事を書いていきたいと思ったら、なんかそのやったことは、ライター募集って書いてる会社に応募したっていうのもあるし、全然その募集してなくっても書きたい雑誌だったりとか書きたい、媒体があったら、もうお問い合わせ欄からお客様が送るような、そこからなんかあのライターなんですけどなんかライター募集してませんかみたいな、結構グイグイ営業みたいな、そうそうそうそうやってて、で、まあ、返事来たとこもあれば来てないとこもあればっていう感じだったんですけど、まあ、一社どこか受かったら、じゃあその一社を引っ提げて二社目にはここで書いてますって言って二社目をもらって、で1、2社取ったらこことここで書いてますって言って次3社目を取って、でそしたら次こことこことここで書いてますって言って4社目をもらうみたいな、そういうなんか自分で言っていかないとダメなんだなみたいなこと、は、まあ、一番そうですね、学んだことが、それがあるかなっていう感じで、あとはその、ライターの仕事っていうことだったら、まあ、ライティングとしてその喋りとかでもなくって、顔も出るわけでもなくって言葉だけで人に何かこう新しい価値観とかがをなんか提示したりだったりとか、新しい情報だったりを提示したりだったりとか、もしくは新しくなくてもなんか共感してもらえるような記事を書いたりとかっていう、なんかどうやったら読んでもらえる人に届くんかなっていう、文章の書き方っていうのをすごい考えて書かないといけなかった。でも考えすぎてよくわからない、何も伝わらない記事になってもいけないし、わかりやすいけれども人に響く記事とか文章っていうのをどうやって書いたらいいのかなっていうのを結構毎日考えて書いてたんで、なんかそうですね、人にこう言葉をどうやって届けたらいいんだろうっていうのはその時めちゃくちゃ考えて、まあ、それがバイヤーに来たりとか今の仕事に来たりとかもしてるなって思います。
なるほど、 ありがとう。すごいなんかポイントが2つにまとまってて分かりやすかったし、まず最初に言ってくれてた1つ目の、その経歴をまず作って、じゃあそれができたらどんどん次につなげていって、自分の営業は自分でする、要するに自分のこう売り込みポイントっていうのは自分で、おこがましいとかなんかそういうのは思わずに言っていくっていう、そこは私もね、そうそうそう、めちゃくちゃ共感してるから、そうそうそう、私自身もそうだなって思っててやってたし、実際経験がそうないってなると、その経験作ればいいっていう風に考えないとまずいけないし、まあいけないっていうマストっていうところは押し付けたくないけれども、でもやっぱり経験ない人よりかある人の方を選びたいじゃない、みんな。そうだから経験をじゃあ作ればいいっていうことで、まあ作ると、で作った後に、じゃあその経験があるっていうことをやっぱり言わないと、そのまあインフルエンサーとか、そのなんて言うんだろう、著名人とかじゃない限りやっぱり見てもらえないから、 そこっていうのはやっぱりこうなんて言うんだろう、ご利用しとかするわけじゃないんだけれども、自分でその自分の例えば媒体ブログとかっていうのを持って発信するとか、お客様用のお問い合わせフォームでもいいからこう売り込むっていうねそうそう、そのぐらいのそのバイタリティっていうのは本当に必要なことだと思うし、行動力ってすごい大事だなっていうふうに、思った、私もそれ聞いて。
そうやね、なんかフリーランスでやってたら自分でしかもう作れないし、自分しかこの人すごいですよって言ってくれる人いないから、もう言うしかないみたいな。
分かる分かる、めちゃくちゃそれ分かる。
ねあいさちゃんもきっとね、自分のサービスとかあってやるんだったらそういうことをきっとね、道のりやってきたと思うから、
そうだね、
共感できることやね。
そうそうそう、もう失うものないからさ、普通に失敗したとしても、ね、なんかそんな、例えば芸能人とかじゃないから、失敗したとしてもなんか、あの人こんなことできるとか言ってて本当は あの失敗してるんだよ、恥ずかしいとか、ね、そういうゴシップが、ね、
確かに何々ちゃん失敗したんだってみたいなそういうのは別にないしね、
うん、ないからねそうそう、だからまあポシャったらポシャったで私自身が、うん、ああまた次作ればいいかっていう風になるから、うんうんうん、そう、そういう風に、うん、多分すごいこうなんて言うんだろう、前向きなのかなっていう風に、うんうんうん、自分自身を考えたし、さき、うんうん、さんもそうなのかなっていう風に思って、うん、だからねこれ聞いてくれてる人とかフリーランスとかフルリモートとか、まあ、そういうワークライフバランスの取れた働き方とかにシフトしたいなって思ってる人多いと思うから、すごいねなんかいい話が聞けたと思う、うんうんうん、
あ、うん、
ありがとう、ね、
うんうん、言うしかないみたいな、はい、
そうそう、言うの大事ね、あと、まあ、2つ目のポイントでこう分かりやすい文章をこう書くことを心がける、人の心に響くこう文章にこうすることを心がけてるっていうのは、うん、本当あの実現できてるっていう風に私は思うし、さきさんのブログ、あのもうね直接会う前から知り合う前から読んでた理由っていうのも、その、うん、すごい文章がね綺麗っていうか読みやすいんだよね、そうそうそう、
もうスルー
って入ってきて、そう私、そう活字読むの本当ジャンルによるんだよね、読みやすいとか読みにくいとか、
あそうなんや、
うん、ポイントっていうのが、その、まあ、自分が興味ある内容は読みやすいから、うん、多少難しくても読むんだけど、まあ、全然知らない内容とか、うん、興味持ってるかわからない文章って、まあ、あの入りにくかったりするんだよねきっと。だからあのいつも自然に読めるような文体とか文章トピックに流れてしまうんだけど、さきさんのブログっていうのは本当読んでてそれがなかったんだよね、全部読んじゃうみたいな、
う
ん、
やった
ー、そう、だからね、あのプレゼンの時のその見せてもらった商品、まあ、紹介みたいな文章もすごい、うんうんうん、もうさーって読むじゃなくて、あの見て分かったから意味が、
そうそうそう、嬉しい、それはめっちゃ褒め言葉よね、うん、
いやでも本当本当だからね、
あそうなんや、うん、
心に響くようなこう相手に響くような文章を書くこと大事にしてるっていう、そこもあのちゃんと届いてると思うから、
ありがとう、
うん、いいなって思う、うん、
そっか、頑張ってよかったわ、
うんね、いやあの届いてるよ、多分他に読んでる人とかもみんなそう思ってると思うから、うんうんうん、やっぱり考えて書かれた文章ってこう伝わるじゃない、
うん、伝わるよね、
うん、だけとはいえ伝わるから、うんうん、やっぱりその文章の力っていうのはすごく大きいなっていう風に話聞いて思った、
うん
うん、はい、じゃあそうね、ちょっとまあ、うん、あのさきさんとはめちゃくちゃもう無限に話せるからあの誰かがストッパーかけないと私も結構話
第三者いる、
そうそうそうそう、
第三者いるね、
ねえ、あの話がもうどんどんどんどん伸びちゃうからあれなんだけれども、頑張って次の質問に聞きます、そう、はい、で、あの私もそのさきさんのねポッドキャストよくその更新さ、あ、私がごめんね、ちょっとミュートしちゃってた申し訳ない聞こえてたかな、あの私もそのさきさんのポッドキャスト毎日あの、うん、チェックしてて、で更新されてたら、あやったって思って聞いてるんだけど、そうそう、でよくその最近 の, あの新しいエピソードの方に風の時代っていうのをよくねあの、うんうん、話してたと思うんだけれども、これすごい話聞いてて面白かったから、ちょっとまあこの風の時代って、うん、多分聞いた人からすると、初めて聞いた人からすると、うん、なんだろうっていうふうに思うから、どんなものかっていうのをちょっと詳しく、さきさんなりのその意見でいいからあの教えてほしいです、
うん、はい、まあ、この風の時代っていうのはなんか別に私が提唱したものとかではなくって、なんか最近よくもしかしたら聞いてる人もいるかもしれない、あの2020年の12月から240年間っていうのが風の時代がやってくるみたいな、あの、まあ、考え方っていうのがあって、で最近まあそれが話題になってる。でどうして話題になってるかっていうと、その今まで2020年ぐらいまで結構あの常識としてあって時代の考え方っていうのが結構ガラッと変わる。で今もあの特にフリーランスしてる人とかだったらよりあの強く感じてるかもしれないけど、時代の流れとかが結構変わってるし、そのスピードもあのすごい速くなってるんですけど、 それをすごい的確に表してるあの考え方なんですね。で具体的に言ったら、 まあ、私たちそのフリーランスにとって結構まあ追い風な考え方が、今までは組織とか会社っていうのが結構市場主義って感じ、なんかで大きい会社に入ったら偉いとか、組織大きい組織にいたらまあ安泰とか、そういう市場主義っていうのが今までの常識だったんですけど、これからの時代はどっちかというと個人で動いたりとかフリーランスで動いたりとかっていう流れが結構強くなってくる。でそうすることによって、自分も結構その時代の流れに乗りやすくなって、まあ、仕事的にもやりやすくなるし、会社とか組織とかに属さなくても仕事をしていけるっていうような考え方で、他の、考え方としては、まあ、いろんな、分野においての、風の時代っていう考え方があるんですけど、あとは、まあ、所有するのが市場主義だった時代、車持ってるのがすごい、家を持ってるのがすごいだった時代から、物をシェアする持ってるのがすごいんじゃなくて、まあ、人とシェアをするっていうことに今喜びを感じたりとか、それが結構当たり前になってくるって時代だったりとか、で、あとはなんか今までは努力で自力で達成していくのが偉いってなってた、勝ち負けで自分が誰かが勝つ誰かが負けるだった時代っていうのが、今はその横のつながりだったりとかを大事にして、まあ、個人個人で仕事はしてるけれども協力して助け合って一緒に上昇していくっていうのが結構こう流れとしてやってくるみたいなのが言われてるっていうのが風の時代で、これをすごい聞いた時にめっちゃいい時代やんと思って最近よくラジオで言ってます。
確かに、いや私もねこの風の時代っていうトピックが刺さったのは本当、同じというか共感する部分が大きくって、別にその、なんて言うんだろう、物を思ってるからすごいっていう時代からその共有すること、要するに経験、体験っていうのを商品として扱うとか、それを売りにするっていう流れが来るっていうのを読めてたわけじゃないんだけれども、そうでも、なんだろうね、意識して読んでたわけじゃないけれども、なんか気がついたら、あ、言われてみればその流れにうまく乗れたなみたいなっていうふうに、思う節があるから興味があったっていうのもあるんだけど、本当、いや240年区切りだっけ、その
風とか
土とかだよね、で前が土の時代だったっけ、確か
10
年まで、が土、物とかっていうのが、価値があって、物努力かな、が価値があって、で今がその、個人の力とか経験とかっていうのが商品になって、シェアっていうのが進むっていう、ところなんだけれども、これ本当なんかそう、さきさんにインタビューしたいなっていう風に思ったのも、この話すごいしてほしかったなっていうのもあるし、
あーそうなんや、これいいよねこの考え方、
すごい、ね、書籍からだったっけこの話、確か
分からん
大丈夫
なんかいろんな人が言い出して、一番最初の元ではどこか分かんないけど、なんか噂になるぐらいこうなんていう、結構いろんな人が感銘を受けてるっていうか、情報みたい。
あ、そうなんだ。そうで、私全然知らなくって、さきさんのポッドキャストで初めて知ったから、そうで話聞いた時に、いやこんななんかなんて言うんだろう、私とかそのさきさんとかフリーランスでやってきた人たちとかっていうのが周りに、私たちの場合は知り合いがね、多いから、こんなその私たちがやってきたことにぴったりこうハマるような話ってあるのっていうふうに本当思ったぐらい、
そうやんね、なんか自分が作ったんか捏造したんかなって思うぐらいぴったりの
思った
都合いいやつ来たって思った
そうそれね、いやなんか寝てる時に言ったかなみたいな
そうそれぐらいなんかぴったりのね、私たちにとっては追い風の考え方や、時代や
ね、いやだからなんか私もそのフリーランスとしてやり始めたのが、2017年なんだけれども、その時とか、それなったのが2017だから、なろうと思ってたのは本当2016年とかまだCA やってた時代で、その時とかすごい調べたんだけど、ないんだよね情報っていうのが、あったとしてもそうなんかこうすごい少ないし、ニーズないのかなっていうふうに思うぐらいの少なさだったから、そう、フリーランスなるんだとかっていうふうに言っても、 なんかちょっとやめといたらみたいな、友達とかにもなんか、うん、そうそう、あのはっきりものをね、あのいい意味で言ってくれる子とかには、うん、それどうなんだろうね、やめといた方がいいんじゃないとか、うん、そう言われたりとかっていうのはやっぱりあったから、あとまあ両親とかもね、やっぱり自分の子供のことだからすごい心配するじゃない。だからまあ、うちの両親はね、あんまりこう、こうしなさい、ああしなさいとかっていうのは言わずに割と自由にさせてくれるところではあったんだけれども、家庭的に。でもやっぱり心配するからさ、うん、私が、まあ、2ヶ月半だけちょっとオンラインのスクールには通って、プログラミング勉強したんだけど、その時に、なんか LINE みたいなアプリケーション作ったのね。でお父さんとかに、お父さん見てこういうの作れるようになったっていう風に見せても、いやこういうの作っても分からんからのっていう風に言われて、
うん、あ、そうなんや、
めっちゃ広島で、
そうそうそれも思った、かわいい、
そうお父さん広島で
分からんからの
そうなの。だからもうその時すごいショックで、めちゃくちゃ頑張って作ったから、
うん、
言われたのがすごいショックだったんだけど、まあいろいろね、まあその経験して、まあ、結果的にそのフリーランスになって思ったのが、まあ、周りの人って自分がやったことないことって心配するからさ、分からないことだからやめときなっていう風に言うんだよね、やっぱり。
うん、
そうそう、でもそこを自分がやりたいことをやって、まあ、後悔するならした方がまだいいっていう風に私は思ったから、そのままね、ある意味耳を傾けずに、いい意味である
意味ね、いい意味で、そうそうそうそう、いい意味でね、うん、
すごい丸めたけどそうって感じで、まあ、来たけれども、やっぱり真剣に聞く人って意外と多いんだなっていう風に相談とか受けるから、思って、そう、まあ、聞かないといけないことっていうのもあるからね、やっぱり全部シャットダウンするとかっていうのはやっぱり親子関係に亀裂入っちゃったりするから良くないんだけれども、まあ必要な情報っていうのはありがたく受け取って、まあその人が経験したことのないことに関してオピニオンを言われたら、まあ、自分のしたいことをまずしてから後悔しようとか、そういうのがいいのかなっていう意見を持ってたから、なんかそれをこうずっと積み重ねていって、でまあ風の時代とかっていう話が来たから、あ、これめっちゃ私がやってきたことじゃんっていう風に思っててそう、さきさんとかもね、だから話聞けてよかった。
確かに確かに、なんかその本当に私もアリサちゃんと一緒で、数年前にフリーランス始めたのって同じだったから、その時は本当にね、あんまり全然フリーランスって流行ってなかったというか、周りにいなくって、特にその20代で独身でフリーランスに転向するっていう人があんまりいなかったから、結構孤独やったかも、うん、なんで、うん、なんか今同じ人がいたんやってアリサちゃんの話聞いて結構なんか、ね、うん、そうそうそう、嬉しかったというか、まあ、自分でビジネスとか始める人とか家でやる人って、まあ、例えばなんか家で仕事せざるを得なくなってで、キャリアを考え出したっていう子供が小学校上がってみたいな人が、まあ、いたけど、周りには。でもそうじゃないこうなんかキャリア至上主義のところからわざわざ降りてフリーランスになるっていう人がいなかったから、うん、なんか相談できる人もいなかったし、やっぱりこうね、経験ない人に相談したら、まあ、未知の人って、うん、まあ、心配だから愛だと思うけど反対してきたりするんで、うん、なんかそういう時代からこうフリーランス全盛期みたいな感じになって嬉しいな。
確かにね、うん、めっちゃ今全盛期、それ思った
ね、うんうんうん、
よし、じゃあまたあれだね、私いくらでも話しちゃうからこれ次のトピックに行くね。
うんうん、
うん、で、はい、まあさきさんね、メゾンコワークっていう名前の確かサロンをね、してると思うんだけれども、うん、まあこの活動についてちょっと、まあ全然宣伝入ってもいいから詳しく話を聞かせてください。
あ、わかりました。今私は、冒頭でも言ったようにフリーランスになるための企業サロンっていうのをやっていて、一からフリーランスでやりたい人も、やりたいものが決まってる人もいいし、何も決まってないけども自分はそもそもどうしたらいいのかみたいな人も、入ってもらって、本当に一からゼロから起業っていうものを考えるっていう、サロンをやっていて、うん、 で、まあ、あのメゾンコワークっていう名前は、まあ、メゾンってフランス語で家っていう、家とかまあたまり場みたいな名前で、コワークっていうのはまあ英語かな、英語で、あの一緒に共同作業、それぞれの作業を、一緒にするみたいな、まあ、コワーキングスペースとかでも使われてるコワークっていう名前で、うん、なんかこうそれぞれの自分の仕事を独立してやりながらも、こうあの家みたいな感じでみんなでこう安心できる安全地帯として、いろんな相談事話せたりだったりとか、あと勉強もあの割とがっつりしたりみたいな、うん、まあ、そういうこうコンセプトでやっていて、その活動の内容は、まあ、本当にこうゼロからフリーランスをやるために、うん、あのまあもちろんビジネスの知識、マーケティングだったりとか、自分をこう売るためのなんか、まあ、ライティングの仕方だったりとか、発信の仕方だったりとか、あと、まあ、起業やるときって結構一番、ブロックになるのが、本当にこう心のなんかお金のブロックとか、自分なんてできないみたいなブロックだったりとか、そういうところが結構大きいから、うん、まあ、そもそもその一番大事な起業するためにブロックを、どんどん解いていくっていう、まあ、話だったりとかっていうのをしたりですとか、あとは、うん、あの読書、まあ、本が私はすごい好きで、本から学ぶことも多いんで、読書会っていうのもその中でやってたり、でその読書会で課題の本を出して、でそれをみんなで読んだ、まあ、感想をシェアするのはもちろんだし、本を結構私は今まで人生で結構読んできたんで、多分数えてないけど8000冊ぐらい読んでるから、その本をどうやったら活用、もっとより活用できるかっていうのは自分なりなのなんか使い方っていうのがあるんで、実際こうみんなで読んだ中で、じゃあこれを自分のビジネスに置き換えるんだったらどういうふうに考えますかみたいな、こう、まあ、読書会みたいなやってたりとか、いろいろまあ中ではやってるんですけど、うん、まあ、まとめると起業するためのサロンで、起業するために自分をあの知るサロンっていう感じかなです。
はい、ありがとう、すごいあの詳しくまとめてくれて分かりやすかった。
うんうん、最近あの、うん、セールスしたってやから。
あ、そうなんだ。
そう
なんかそういえば言ってたね、ポッドキャストの方で、ライブ動画だったっけ、
う
ん、なんかそんな感じのやってたよね、フェイスブックの方で、
うんうんうん、そうだからね、まとまってるね最近。
そうなんだ。
じゃあ言い立てやから。
タイミングのいい時にあのインタビューできたね、うん、じゃあ、
うん、そう
そっかそっか、あの自分こう起業、うん、あのなんだっけ、会社をこう起こすとかビジネスを起こすっていう方の起業をこうするために必要なこうベースっていうのを、まあ、あの培うっていうね、あのまあ、
うんうんうん、
そうオンラインのその内容だと思うんだけれども、まあ、自分をこう見つめ直すとか、自分がこう何したいかとか、どういうその基盤を持ってるかとかっていうのを見つめることで、じゃあ私はどんなビジネスがしたいかとか、どういうこうことをあのビジネスにあのして起業していきたいか、アクションを起こすかっていう、そこをあの見つめることができるそのサロンってすごい貴重だと思うんだよね。私
なん
かもうなんか一応その自分がどういう軸持っててとか、そういう何したいとか、何をこうビジネスとして展開していきたいかとかっていうのはあの結構時間かかったんだけれども、
なん
と
かね、
そうやってきた感じだから、情報ない中で、それがもう今はさきさんのもうオンラインサロンに入ると全部それがあのノウハウ知ることができるし、実際にこう受け身じゃないんだよね、あの結構、ね、読書とかもその読んで感想をシェアしてとかっていう、あのアクティブにその入る必要っていうのが、あの必然的に出てくる活動内容だから、すごいもう至れり尽くされ、うん、至れり尽くせり日本語おかしい内容だなっていう風に思った。私が多分当時のそのなんだろう、試行錯誤してた時だったら、すごいもうこういうの待ってたみたいな感じの、う
ん、私も入りたかった、自分が、うん、起業初期だったら。そう
なりたいよね。
ね、なんか遠回りやん、やっぱ一人でこうずっと試行錯誤する、うん、
すごい遠回り、
そのね良さもあるけど、でもやっぱりもうやってる人に学ぶっていうのが一番早いし、一番よく分かるから、あったら入ってたな自分もって。
分かる、ね、じゃあそうね、気になった人も多分多いと思うから、じゃあさきさんのこのメゾンコワーク、あのもし気になる人いたら、うんうんうん、あのこのエピソードにリンク、うんうん、あの貼ろうと思うので、気になる方はぜひチェックして 見てください、
うんうん、ありがとうございます、うん、なんかあの最近ちょっとあの募集をして年に2回だけなんで次は秋ぐらいなんですけど、
すごい先そうなんだ、
そうそうそうそう、そう結構あのシュッて、うん、あのはい、
閉じちゃうんだ、
ね、閉めちゃったんで、そうそうそうそう、まあでもなんか、うん、よかったらタイミングとかがあったら、まあ、ポッドキャストとかでやりますよみたいな、うん、いう時があるんで、はい、よかったら、はい、またポッドキャストとか聞いといてもらったら、うんうん、そのうちなんか言い出すかもしれません
わかった、あ、じゃあポッドキャストと一緒にそのメゾンコワークの、あのリンクも載せておくようにします、
うんうん、ありがとう、う
ん、いえいえ、はい、じゃあちょっと次の質問に行くね。で、はい、まあさきさんすごい数の本っていうのをあの読んでると思うんだけれども、あの最近読んだおすすめの本と、あと人生で今までこう一番記憶に残ってる本ってある？もしあったらちょっと教えてほしい。
これね、まあ本当に選ぶのが難しいんですけど、特に2番目の質問、ね、
1冊っていうのはすごい難しいかもしれない
すごい難しい、おすすめありすぎてあ、まあ、でもとりあえず、そうそうそう、とりあえずその最近読んだ本に関しては、私あの嫌われる勇気を再読してて最近、あ、めちゃくちゃ良本だなっていう、うん、
あ、そうなんだ、うん、
いや読んだあの本、
いやまだ読んでない。でもね、私最近オーディオブックとかすごいあのハマってて、うん、あの月10冊以上っていうのをちょっと目安にしてるん
です、ね、
うん、
すごい、
そう、うん、でその時にすごい候補に出てくるんだよね最近、
あ、そうなんや、
うん、人気 の, あの本とかっていうので出てくるんだけど、なんかこう、うん、本って結構そのカバーとかタイトルですごい釣ってて中身大したことないとかっていうのもあるじゃないやっぱり
本はね選ぶの結構難しいかも、
ね、大変だよね、うん、そうだから、うんうん、なんかオーディオのそのオーディオブックの唯一のデメリットっていうのは、私すごい好きだからいつも押してるんだけど、うん、デメリットは、うん、あの音読する読む人の読み手の声っていうのがあのなんかこう自然に聞けないのとかもあったりするのね。だから良質な本ですよっていう風に言われててもそれだと、あ、惜しいなっていう風になっちゃうところ
も
あ
るから、あ、なるほどなるほど、
そうそうそう、
好みあるもんね読み方って、
あるある、そうだからちょっとまだあの気になってはいたんだけどまだちょっと手が出てないかな、うん、でもそれ言われたからちょっと読んでみようって今思った。
え、ぜひ読んで、マジで目から鱗とかいろいろ出ると思う、うん、
あ、本当目から鱗とかいろいろ
鱗とか、そうそう衝撃の、うん、そう本で、まあ、おすすめで、うん、私はなんか会社員の時にも読んで、うん、結構なんか、うん、あの勇気もらっていろいろ行きやすくなったんやけど、今年のクリスマスの時に、まあ、フランスって結構本をプレゼントする文化もあってクリスマスの時に、でそのクリスマスプレゼントとして、うん、それをあのもらって、であの読んでみたらやっぱりこの本すごいなっていう風に思って、まあ、アドラーの考え方が書かれてる本なんですけど、うん、めちゃくちゃ簡単に言うと、 今の基本あの本の概要をめちゃくちゃ簡単に言うと、基本的な今の世の中の一般的な考え方って結構フロイトっていう人の原因論っていうのが一般的な考え方、何々、自分はお金がないから学校に行けない、自分はお金がないから成功できないみたいなのが原因論、原因があるから今の現状があるっていう考え方なんですけど、そのアドラーは目的論っていう、考え方をしてて、それはなんか自分がそのお金がないから成功できないっていう言い方をすることによって、あの成功する可能性を残しときたいから原因をわざわざ探してると。だから本当は原因があるから現状がそうなんじゃなくて、自分がなんか成功するための努力がめんどくさいからできない原因を探してるとかっていうのがアドラーの考え方で、結構まああのストイックな考え方ではあるんですけど、でもなんか起業する時とかに結構それを知ってたらブロックが解きやすいというか方だから、めっちゃいいなって思って最近また読んでます。
あ、そうなんだ、ちょっとこれ絶対読んでみよう。あの
読んで、
うん、こう人におすすめされるとこう、あ、もう読もうっていう風にすぐ動くじゃないなんでかっていうと、その表紙に騙されないかなとかっていう、その、うんうん、なんて言うんだろうね、こう 疑問じゃないね、こう表紙に騙されないかなとかっていうふうにこう疑ってる、あの時間とかっていうのが省かれるから、素直にこうすっと、あ、読もうっていうふうに思えるから、すごい、あのこれ個人的に聞きたかった質問で、すごい聞いてよかった、
うんうん、あ、本当、いや、ぜひ読んでほしい、うん、まあ、確かにその本って1年間に何万冊も出てるから、そこから両書選ぶのっておすすめの、なんていう、人からの、うん、話とか聞いた方が効率いい気がするね。
確かに、なんかね、それをこう、うん、ある本読んでて、実は書いてって、あの、うん、ちょっとタイトル忘れちゃったんだけど、スゴ本っていうのをこう探すには、こう、うん、本を読んでる人におすすめを聞けっていう風に言ってて、
あ、で、
そうそうそう、ちょっとこれはね、実は朝日さんにインタビューするときにも目論んでたの、
うん、
下の頃あってごめんね。
いや、嬉しい嬉しい、本の話はね、うん、一生したいから、
うん、あ、本当、うん、嬉しい、いや、それで、そうそうそう、矢崎さんこれだけ読んでるから絶対、うん、あのすごい本、すご本持ってるだろうなって思って、うん、
すご本
だから聞けてよかった。
うん、それはちょっとぜひ、うん、読んで鱗を、はい、落としてほしいなっていう。
たくさん、うん、あの落とせることをちょっと期待して読んでみる。
うん、はい、はい、ぜひ読んでみてください。
うんうん、じゃあ、そうね、人生で記憶に残ってる本とかはある？あの一冊とかじゃなくてもいいよ。絞るの難しい。
これは難しい。もうなんか無理。すごい難しいけど、
うん、
ビジネス書系だったら、まあ、本当にあのベストオブベストセラーの7つの習慣っていう、
あ、出てるね、これも、
うん、そうそうそうそう、あのコビー先生っていう人が書かれてる本なんやけど、これでも本当に世界中でベストセラーなのはやっぱ心理が書かれてるからで、うん、もう生きるためにもうなんか毎年読み返しても足りないぐらいいいこと書いてる。
あ、そんなになんだ、すごいね。
うん、そうそう、で、
うんうん、
今のなんかそのまあ多分何版もずっとあのなんていう、な、1版2版3版ってなんかずっとすられ続けてるんやけど、今のあの改訂版にはその読んだ人の感想っていうのが最初の方に書かれてて、まあなんかどっかの、なんでしょう、創業してこう大きくなった会社の社長がおすすめしたりとか、結構こう著名な人がもう人生の感銘を受けた本みたいな感じでおすすめしてるから、うん、なんか まずすごい読む気になって読み始めて、うん、で、まあ、そのなんというのかな、あの人生の節々、今年読むのと多分3年後読むのでは刺さるところが違うと思うんやけど、うん、すごい奥が深い本で、うん、なんかいつ何時もこうバイブル的にこう脇に入れてたらいいかなみたいなぐらい、うん、ずっと横にあったらいいかなと思う本はこれですね。
あ、すごいいいこと聞いた。これもちょっともう即買いだね、うん、もう決定。
うん、決定、よかった、
うん、決定決定。そう、もう本、あのすぐ買っちゃうね。なんかこれ読みたいと思ったらもうあのすぐ落ちちゃう。
うんうんうんうん、わかるわかる、そうそうそう、本当にね、本はでもあのマジでなんていう、こう知識というかね、財産としてコスパ良すぎるから、もう全然買いまくってもいいなって、うん、思いますけど、
うん、
あ、そうですね、まあ、ビジネス的にはそれ、その本、まあ、ビジネスに限らず人生全般においてその本はすごいいいなっていうのと、あとは、まあ、小説が結構好きで、小説部門で言ったらもう全然選べないけど、例えば難しい、いや、あの嬉しい悲鳴みたいな、
あ、本当よかった、
うん、なんか私は西加奈子さんっていう人が結構好きで、ポッドキャストでもちょくちょくその人の本の紹介をしてる、うん、
確かに、
うん、ですけど、まあ、その人の、うん、まあ、あの直木賞をその人が取った、何だったっけ、さよなら、違う違う違う、さらばか、さらばっていう本は、うん、すごい、まあ、上下感あって結構分厚いけど、うん、なんかあの面白くて、なんか僕は何だっけ、最初の一行が僕はこの世界に左足から生まれたみたいな文章で始まって、うん、でその西加奈子さんが全然なんかあらすじとか立てずにもうそのままあの書きまくってるっていう本なんですけど、結構衝撃というか、うん、なんかなんでしょうね、外見至上主義の話が入ってたりとか、宗教の話が入ってたりとか、うん、あと兄弟コンプレックスの話が入ってたりとか、まあ、いろんな話が入ってるんですけど、う うん、まあ考えさせられる面白い本かなっていう感じかな、うん、
なるほど。あ、なんかすごいもう最初の僕は左足からなんだっけこの世界に生まれた、うんうん、っていう、うんうんうん、あの文章を聞いただけでなんか、あ、これもう何か面白いこと起こるぞって思った。
そうそうそうそう、
ね、だよ ね、 ね、そんなこと言われたら気になってしょうがないよね。
そうそう、そっからどうしたみたいな。
なんで左足だったのとかね、気になる。
そうそうそうそう、なんか、まあ、そういう冒頭から始まる本で、うん、おすすめなんですけど、そうですね、まあでもありすぎて、うん、
今度もうそれだけでエピソード撮りたいぐらいだね。
もう本当に
撮りたい、ね、
う
ん、
全然3時間ぐらいいける
いける
ねこれいけるけど、もう全然絞れてないけど、
うんうんうん、大丈夫
とか
大丈夫私もこれ昨日唐突にあの質問これ聞くねみたいな感じで送っちゃったから、うん、そうそうそう、
うんうん、あでもなんかもし1ヶ月前に送ってくれてても決まってないと思う。
本当、うん、そっか、じゃあもうこれはあれだね、あの読書の回のエピソードはまたちょっと別の回で、
うんうんうん、そうやね、
うん、
まあなんかおすすめするとしたらやっぱりこう結構良本と言われてたりとかベストセラーって言われてる本からの紹介になるっていう感じで、なんかいろいろもニッチな本とかもいっぱいあるんやけど、うん、なんかあの日本食を知らない外国人に納豆から勧めるみたいな感じになったら、うん、よくないから、
うん、
あの寿司とか、天ぷらとかから、まあ、おすすめしてるっていう感じで、もっといっぱいあります。納豆あります。
なるほど、いや納豆いいね、うん、納豆発
掘、そうそうそう、美味しいからね、
うんうん、よし、じゃあ次の質問に行きます。さっきさんすごい発信してくれてると思うんだけれども、まあ、普段のこう発信で心がけてることとかって何かある？
普段の発信で心がけてることは、そうですね、なんか人を、まあ、ちょっと傷つけない言葉をなるべく選ぶようにしてるんですけど、それは絶対無理だから、ベストを尽くして、あとはもう相手の受け取り方、相手を信じてなんか出すっていう、発信するっていうことは心がけてて、なんか言葉選びは結構慎重にしてますね、うん、
なるほど。あ、それちょっとなんかこう話聞いた時に、うんうん、なんかこうさきさんってすごい優しいから、あのサキさんの言葉でも傷つく人っているんだっていうのがまず衝撃だったのと、そのどんなにこう気をつけててもその人の受け取り方次第でこう取るニュアンスっていうのが変わるから、こう、まあ、人によってはこう思ったように伝わってなくって、まあ、傷つくとかって、それがあるっていうのもちょっとこう新しい発見だったから、 そこは、うんうん、なんかこうちょっと掘り下げて聞いていきたい。それ思ったこう理由とか、なんかきっかけってあったの、うんうん、何か、
なんか実際その傷つきましたって言われたこととかは実はないんですけど、でもなんかそのきっかけか、あの私が発信のこととかを勉強した時に、なんかその教えてもらった人が言ってたことが、うん、とどれだけこうなんか誰のつもりじゃなくて書いてても、これは私のことじゃないですかとか言ってくる人がいるみたいなのを聞いて、
うん、
でなんか本当にそうそうそうそう、受け取り方次第でなんかいくら なんていうんですかね、私のそのコントロール内ではないという、誰かが人が傷つくとか、これを受け取ってどう感じるかっていうのは私の中でコントロールできないんだっていうのをまず思って、うん、でなんかそのなるべくこうね、聞いた人がなんかこれってなんか私もダメってことなんかなみたいな感じで思わないように心がけてはいるんですけど、でも人の常識と自分の常識っても絶対的に違うし、聞いてる人の全員の性格とか受け取り方とかを知ることっていうかことは絶対できないから、うん、一応考慮するんですけど、でもあの自分は逆にこう傷つけてないっていうおごりもないようにしつつ、うん、でも伝えたいことはちゃんと伝えて、その後はもう相手の受け取り方でしかないから、うん、もう相手を信じて発信のボタンを押すみたいな、うん、のは結構考えてて、考え出すと なんか発信できないとかちょっとあの誤解が生まれたら嫌だから発信したくないみたいな言う人も結構聞くんですけど、うん、もうそれは本当にもうどうしようもないというか、逆にあと傷つけてないです私はっていうのは、うん、まあおごりというかね、うん、知ってるって感じになっちゃうと思うんで、それはなんかあのアドラーの嫌われる勇気でも学んだんですけど、こう人の課題の分離、人のあの悩みとか人の、うん、と問題とかは自分の考える範疇ではないから、そこまで考えて何も行動できないっていうのは、うん、しないように、最大限自分の中に努力して、あとはもう相手を信じて発信を、いっぱい出すっていう感じで、まあ、ある意味覚悟してやってるっていうのが、まあ、心がけてることかなっていう感じです。
なるほど。いや、すごい深い話だなって思ったし、うん、私もその、まあ、なんて言うんだろう、専門としてるこう仕事にしてるね、分野は違うにしても、こう発信をするっていうことはするから、あと結構メインのこう比重なんだよね、うん、自分の活動をこう知ってもらうためにはやっぱり発信しないと、うん、そう知ってもらえないから、あのチャンス逃しちゃうしね、うん、だから発信は私にとっても切っても切り離せないこう、うん、ことだから、すごい聞いててね、あの新しい視点だなって思ったのと同時に、そういえばっていう風に思い当たるところもちょっとあったから、うんうんうん、自分の中で、うんうん、そうそう聞いてて、あそうだよなっていう風に思ったし、あとさきさんの多分結構最近のエピソードでなんかこう、うん、なんだったっけ、私はあのこう思うんですけれども、でもこういう風に捉える人もいるかもしれないから、でもあのこういう風には捉えてほしくなくてっていう風にね言ってたよね、
っ
ていう
風に言った、
そう前置きをその、うん、置くことはもうしないんですっていう風に言っててもうそう、それが本当ね、あのあもうそれいいなって思った、私、うん、もう潔くていいなって思った。私ね結構、うん、あのやっぱり受け取り方は人それぞれだからっていう風に言う手があって、うんうん、でそれ言うようになってしまったきっかけっていうのがあるのね、実は。
なんかそのあ、そうなんや、
うん、そうそうそう、うんうん、ブログ書き始めたばっかりの頃エンジニアとしてで、
うん、
こうなんていうのかな、私すごいあの最近繊細さんっていう言葉があの流行ってきてるんだけど、うん、そう私ね繊細さんなの多分、うんうんうん、そうチェック項目もほぼ全部当てはまるみたいな、
あそうなんや
そう、
だから私もやけどな、
あ本当、うん、だからなんか、うんうん、叩かれたら一発で終わるなって思って、豆腐メンタル通り越して水だからメンタル
形ない、ないリキッドになった、リキッドなんや
そう、もう形状ないそうだから、まあ、とにかく叩かれないようにしたいなって思って、発信する内容とかも、ねね、あのなんて言うんだろう、叩かれやすい内容っていうのはことごとく避けてたんだよね。例えばその、
うん、
黒人 の, そのパートナーがいるとかっていうのとかもさ、
あ
叩かれやすいと思ってるんだよね私は、
うん、
だから書かないし、そもそもパートナー自体そんなに出てこない、うん、出てきたとしても名前出ないし、パートナーとしか言わないし
国籍はみたいな
、まあ、そうそうそうそう、まあ、国籍はお察しのとそのぐらいだからって感じでやってたぐらいで、でなんかある日ね、
うんうん、
ドイツ語がこうできないとそのドイツでの就職はエンジニアは技術が難しいみたいな記事を書いたの当時、
うんう
ん、だからなんかこうおそらくねドイツ語講師をやってる人からだったんだけど、あの辿っていってみると、うん、そうあのなんかその人がねこういやそれは当然のことだと思うみたいな感じでリツイートかなんかコメントしてきたの。そうそうそう、うんうん、でそれですごいカーってなっちゃって私の場合、
うんうん
うん、そうでそれで、ね、うん、あの言い返しちゃったんだけどすごい後悔しててあのなんて言うんだろう、罵声をこう浴びせるとかそういうのじゃなくて、もう理論で諭すみたいな感じで言い返しちゃったから、
うん
うん、そう、
分かる分かる、
あの後悔してて、うんうん、まあ、聞いてたらあれだけどこのエピソードその人がうん、そうだから、うんうんうん、その時にもう傷つけないのって無理だなって思ってすごい頑張って書いたんだよね、
うん、
その記事で、でもその記事に一言付け加えてなかったのが、まあ、これは個人のその経験と意見なので、まあ、人それぞれによって変わりますみたいなこと書いてなかったから来たのかなって思って、それ以来なんかこうオピニオン系っていうのを書くようになったんだよね。でも滝さんのその、うん、あのエピソード聞いて、あそんなのやってらんないなって思って やっぱり、
うん、
そう、
うん、
だから万人のその受け取り方っていうのをコントロールすることはできないから、そのこと聞いて、うん、あの発信するときに、まあ、傷つけないようにするっていうのは無理だけれども、できる範囲で、まあ、その加減するっていうか、こう気配りはしますよっていうのを聞いて、うん、あ、なるほどなっていうふうに思った、
うん、ああ。そうやね、なんかやっぱりこう叩かれるかもとか思ったら結構ね、なんか考えちゃうなって私もすごい思うから、うん、なんかいろいろこう付け足しといた方がいいんかなって思ったけど、うん、でもなんか例えばそのいろんな人が今日嫌なことがたまたまあって、自分の文章がたまたまカチンとくるかどうかってもう絶対わからんから、もう無理やって
確かに思って無理だよ、カバーしきれない、うんうん、
そうそうそう、名指しとかしてなかったらもう絶対にあなたのことじゃないし、うん、なんかそのあなたの考えに対して反対してるとかじゃないから、うん、でもね、それをこう全部書くと自分が伝えたいことが結構薄まるというかね、
わかるわかる、
結局どれなん伝えたいことってなるから、もう諦めなあかんのかなみたいな、うん、思ってて、でも叩かれたらめっちゃへこむと思う、普通に
だよね
普通にへこむと思う、う
ん、いや叩かれてへこまない人の方がちょっと少ないと思う、やっぱり、
うんうん、大半は多分ねへこもうかなって思うけど、でもなんか自分の伝えたいことをその叩かれるかもって可能性に負けて何も喋らないっていうのもなんか
嫌
だ
みたいな、わかるわかる、もやーっとするとか、ね、
うんうんうんうん、
いや同じこう
高いよ、ね
ね、発信をするあのなんて言うんだろう、人同士のこう意見として聞いててね、すごい新しい視点だなって思ったのと同時に、うんうん、そういえばっていう風に思い当たるところもあったから、すごいね聞けてよかった、うんうんうん、
あー本当、
うんうんうん、
ね、せめぎ合いよね、心も
そうせめぎ合いだよね、
わかるわかる、
ね、そう、うん、よし、じゃあすごいもっと話したいんだけどそろそろ、
ね、
エピソード の終盤にかかってきたから、じゃあ最後にちょっとさきさんの方でもしなんか宣伝したいこととかあれば、はい、うんうん、てください、全然もうあの自分のこう、うん、持ってるサービスとかっていうのを盛り込んでもらっていいから、うんうん、ここは、
うん、あ、了解です、ね、うん、まあ、私は、まあ、さっき言った通りいろんな活動をしてるんですけど、まあ、一番今時間をかけてるのはその起業のサロンで、うん、で、まあ、今ちょっと締め切ったんで、今の回は、うん、まあ、これからちょっと始まるんですけど、でもなんか例えばそこに入れなかった人とか入りたかったけど曜日がみたいな人もいて、うん、なんかそういうのもあってちょっとなんか起業サロンまで行かないけども何かしらのこう起業したい人とかサイドビジネス始めたい副業したいっていう人になんか勇気になるようなコンテンツをちょっと作ろうと思ってるんで、うん、まあ、なんかそういうこう知らせとかは、LINE の公式を作っててそこでしてたりだったり、あとポッドキャストでこうポロポロ言ったりするんで、なんかもし興味がある方がいたらその辺をフォローしといてもらえたら嬉しいなっていう感じで、あと、まあ、フラウに最近記事書いてるんで、よかったら読んでください。
あ、ありがとう。いや、フラウに記事書いてるの、知らなかったから、それ聞けてすごいよかった。
あ、うんうん、あ、読んで読んで、うんうん。一番最近はね、フリーランスのが、
うん、
盛り上がってるっていうのをアメリカと日本とフランスの、情勢を比較して書いた結構熱入れた記事があるから、ちょっとアリサちゃんに読んでほしい。
面白そう、読みたい読みたい、それ後でちょっと
リンク送らせて、うんうんうん、
めっちゃ今気になってしょうがない、絶対この後するよ
本当、うん、熱こもってるねって言われた編集者の人に、
そうなんだ、
入ってるねみたいな、そうそうそ
うあ、もうめちゃくちゃ読みたいこれは、うん、
はい、
そっか、ぜひぜひ、 LINE の公式があったね、そういえばさきさんは、
うんうんうんうん、じゃあ そこでなんかお知らせあったらしてるって感じです、うんうん、
あ、分かった、じゃあちょっと LINE の公式の方もなんかリンクとかあったら、うん、このエピソードに載せとこうと思います、
う
ん
うん、あ、ありがとう、うんうん、お願いします、
はい、じゃあということで本当はねもっと話したいことすごいいっぱいあるんだけれども、
そうめっちゃ抑えた、
ね、もう理性を抑えるのがね大変大変、
喋りたいけどニヤニヤしなかったら丸みたいなのを繰り返してました、
わかるわかる、ね、じゃあ、まあ、話しきれなかった分はね、またお互い時間があるときに、うんうん、 たいな感じで話し切ってすっきりしよう
やりましょう、う
ん、ね。じゃあ今日は本当ありがとうございました。じゃあ
ありがとうございました。
はい、じゃあまたリスナーの皆さんね、次回のエピソードでお会いしましょう。